業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビュアーの若井のり子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、はい、ひとみん、前回はあの長いタイトルのセミナーがありましたね、
はい、
無人島につきました。何でも可能だったらどんな国にしたい、はい、セミナーということで、はい、忍びの国というですね、タイトルで皆さんね、ワークを進めてくださったというお話伺ったんですが、
はいはい、
気になりますのがもう一チームでしたよね、
はい、働かなくていい国ですね。
働かなくていい国、いい響きだ、
うん、住んでみたいですよね。
住んでみたい、どんな国な
ん、どんな国なんだろう、
はい、でそれについてもう一つの、はい、あのグループではお話し合いが進んだということですよね、
うん、はいはい、
どんな皆さん国づくりをされたんですか。
うん、働かなくていい国っていうのはまずみんなが想像したのがその資源豊かな国かなって想像したんですよね。
おー、うん、資源豊か、はいはい、
そう、例えば、石油産出国とかもう溢れ出るものを売りさえすればこお金が手に入って、
なるほどなるほど、
うん、まあ生きていくことができるというか生活ができていくっていう、はい、
あるものを売る、
うん、そうです
ね、ということですよね。
ものを売るって、はい、はい、っていうのをまず想像したんですけど、あれ、あるものを売るっていうのって働くだねって言って、
ああ、え、あ、そうかそうか、うん、売る行為自体は、はい、まあ、セールスの人とか、
はい、
経理の人もいますよね、はい、そういう意味では、はい、働く人もいるってことですよね。
そうですね。働かなくていい国だけど、まあ、全員っていうのはちょっと難しくて、うん、いくらか働く人は、まあ、いるよね、と。
ああ、なるほど。そうですよね。うん、そうすると、不公平感が何かこう出てきそうな感じがしません？
うん、そうですね。
はい。
うん。みんなが働かなくてもいい国、国民が働かなくてもいい国と、もしもするとしたらですよ。
うんうん、
雇いますかね？海外から。
そうですね。来ていただかなければ。
うん、来ていかな、いただかなければ、国民が働くことになるので。はい、
そうですよね。
うんうんで、あとは、まあ、働かなくていいだって、その、売るにしたって、売る相手がいないと、売れないので、うん、まあ、営業的なことか、それから政治的なことか、はい、まあ、国家間でのやりとりっていうのは、でもやっぱりありそうですよね。
もう話が大きくなっていきますね。国同士の交渉ということになってくる。
はい、
その交渉役、国を、うん、動かす政治家がいる。
はい、
でも働くってことですよね。
うん、それ働くですよね。
はい。
で、そこ外国の人に任せるかって言ったら、うん、ちょっと怖いですね、なんだかね。
ああ、そっか。自分たちの国っていうところからするとっていうことですかね。はい、
そうそう、自分たちの国からすると、自分たちの国の、なんというか、命運をその外国の人に握らせていいのか、みたいな、
ね。そこは何か議論が生まれそうですよね。
はい。はい、なので、まあ、国民が働かなくてもいい国って言っても、なんだか政治は必要そうだし、
うん、
で、あと、働かないっていうことは、でも何かしら食べ物だったり、衣服だったりとか、手に入れたいですよね、私たち。
もちろん、おしゃれして、うん、楽しいことして、食べて、
はい。
罪悪を味わうみたいな。
なるほど。欲張りですね、なかなかな
ると。そうですね。
でも、はい、そうですよね。こう、肌感ぼで、実っている木の実を食べ、で、頭には魚食べたいなって、パシャッと海に入り、手づかみでっていうわけにはいかないですね、多分ね。
まあ、冷蔵庫があればいいですけれども。
あ、冷蔵庫あったらいいですね。
たまにはやっぱり焼いたり煮たりとか、そこがね。
はいはい、焼いたり煮たりって、うん、焼いたり煮たりって働くに入りますかね。
そうですね。おそらく主婦の方々は、それって、はい、お仕事よ、主婦のってね。言いそうですよね。
はい、言いそうですよね。まあ、うん、 なんか、庭先でとか、こう、あす、のの、の、野原とか山とかでこう遊んでて、木の実がありました。プチッと取って口に運びましたは、働くにはならないですよね、それは。
そう
プ
です
ラーっと
ね。
歩いてて。
ということはですよ、ひとみ。結局、働かない国づくりなんだけれども、働く人が出てくるねっていう話し合いになってったってことですか？
そうです。それってどうなのっていうのと、あとは、働くってどっからどこまでが働くみたいな。
そうですよね。
取って食べるにしても、こう、プラーっと歩いて、木の実をプチッと取って口に運ぶ、もぐもぐごっこんするは働くじゃないけども、家族のためにちょっと取ってこようって言って、じゃあ5人分ねとかなると、
それ
これ
は、
は働くかなって感じし
か
ま
な
す。
りの労働力になるかと、
労働って感じですよ
思
ね。
いますね。
なので、こう、誰かのために何かの活動をするということが働くであれば、こう、働かなくて、まるっきり働かなくていい国っていうのは、どうにもちょっと今の想像だとしづらいなっ
しづ
て。
らい。ということは、この国は崩壊ですか？
崩壊っていうかな、あるがまま、あるがま
ある
ま
が
の、
まま？
現実自体、よりもっと前なのかな。でもなんかマンモス取ってた頃も、あ、そっ
マン
ち
モ
から追い
ス。
立てろ、こっちでこう槍でつくぞ、みたいな。で、
あ、
槍作るのが上手な人もいた
か。
でしょうしね。
やり作り名人。
そうそう、きっといたと思うんですよ。黒曜石カンカンしてこう、もう、あいつの作った矢尻はいいぜ、みたいな。
あ、何？ 歌？ まあ、そうですよね。でも、そっか。となると、
で、まるっきりは、なんだかちょっと、想像がつかないけど、だけど、あんまり働かなくていい国っていうのはできるかもしれないねっていう話に、そしてなっていき、
なるほど。
特にこう、日本人は、もう人生イコール仕事、仕事イコール人生ぐらいな働き方の人が多いらしいですね。
あ、そうなんですね。
なんですってね。寝ても覚めても仕事で、夢の中でも仕事してみたいな。
あ、まあ、そうかもしれませんね。
で、仕事だったり、どこに働いてるっていうのが、まるでその人の価値かのように言われるっていう。
そうですよね。あ
だけど、
ら。
そこまでじゃなくても、生きていくのに十分なぐらい、働くっていうのが、こんなにこう、一日のうち何時間も占めるのでない世の中っていうのは、どうだろうねって話になったときに、原始時代、そのマンモスを捕らえていた頃っていうのは、なんていうかな、もうちょっとこう、温暖でも今みたいな温暖化って言われるような暑いのではなくて、暖かな気候で、で、草木が茂っていて、で、こう、プチッと取れる木の実がそこら辺に実っていて、で、お腹すいたな、タンパク質って言ったら、マンモスがそこらにいるから、よし、じゃあちょっとマンモス取り行くかって言って、こう、一族でマンモス取りに行くみたいな。そんな世の中だったみたいよっていう方がいらっしゃってね。
ああ、でもそれでゆるりこう働きながら無理せずその日をこう家族みんなで楽しく暮ら
そ
し
うで
てい
すね。
くっていうところですよね。
だからその時代はもっと今よりも、コミュニケーション取る時間がたくさんあったんじゃないかなって。
あったと思います。そうですよね。ものすごい1日24時間のうちの、ものすごい時間を多分占めてたんではないでしょうか？
ゲームもないですし
ない
ね。
ないないない。
ケンケンパとかしたかもしれないですけど、でもこう、一人で黙々とテレビに向かってゲームみたいな。
ないないないない。
画面に向かってみたいなことってなかったと思うんですよ
です
ね。
ね。でもそれでも皆さんが幸せだったっていう
幸
ことですか？
せだったんじゃないっていう話になって、で、今そのね、ディスカッションした中に AI の方とかおられたんです。IT 系の仕事にされてる方がおられたんです。経営コンサルされてる方で。で、その話しながら、私は今その AI のお仕事とか、それを使ってのコンサルっていうことをしてるけども、 なんか、今想像したような原始時代で、億劫に困らなければよくって、で、そして空いた時間はコミュニケーションに使うっていう、そんな時代ってとっても豊かよねって言って。
あれれ？
私は今この仕事をしてるけど、この仕事がいらないような世の中になったら素敵ねって話がありました。
IT 業界最先端行ってらっしゃる方ですよね。AI を
そうですね、
駆使しながら
最
使
先
っ
端。
て。
はい。
その方が、実はその原始時代寄りの生き方に、を素敵だなと思う。どういうことですか、これは。
まあそこはね、人によって感性が違うので、まあそこに憧れるのか、また、でもね、その時話があったのが、自分たちはワーカホリックだと。なんだったらもう仕事が生きがいだから、いや、そんなの退屈だなって話もまた一方で出てたんですよね。
そうかそうかそうか。じゃあ、二極化ですね。
まあそう
やっ
ですね。
ぱ
そ
り
のチー
働
ム
き、
は二極化だったんですよね。
あれ、全然、待ってください。なんか頭が混乱していた。
そう、だから働かなくていい国をみんなちょっと想像してみようって言っ
だった
て。
んだけれども、実はそれだとちょっと暇だなとか、実はでもやっぱり働かなきゃいけないから、ちょっとそこは不公平じゃないとか、やっぱり原始時代のような働き、そこに憧れるわとか、いろんなこう意見が出てきたということですよね。
出てきたんです
なる
よ。
ほど。こ
これ
本
を
当に
機
面白いで
に。
すね。このセミナー。ということは、でもやっぱりそこの一番元ですよね。大元のどんな国を作りたいかというところを一番最初に掲げると、そこからいろいろな議論がこう巻き起こってきて、皆さんの、理解が進んでいって、最終的な結果にこうたどり着いていくような流れになってくるということですよね。
そうですね。
だから結局その会社作り、ひとみんがずっとおっしゃっていた、経営者の方が理念が大切ということも、そこっていうことですよね。
そうですね。どういう会社でありたいのか、会社も一つの国と捉えたときに、どういう国でありたいのかっていうのが違うと、もうやることも教育も、まあ外交ってことはあんまりないですけど、まあ、取引先とのやり取りだったりとか、顧客に対する取引も全く違ってくるっていう。
っていうことですよね。だからこそこれを聞きの経営者の皆さん、ぜひ、やっぱり企業理念というのは大切だということを今のお話を聞きながらね、きっとお分かりいただけたんではないかと思いますね。ぜひ、ご自身の会社の理念、これをもう一度改めてね、見直す機会にしていただければなと思っております。今日ひとみん、いいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。